皆さんおはようございます、先週の日曜日頭痛がひどいという話を しましたらですね、本当に皆さんにご心配いただきまして、ありがとうございます。祈っていただいてありがとうございました。4時ぐらいまで本当ずっと痛かったんですけど、その後ケロッと治りまして、その後は全くありません。ありがとうございました。祈っていただいてですね、今日は捧げ物というテーマでお話をしたいと思うんですけれども、今年に入ってですね、気づくというテーマでシリーズでお話をしております。まず祭壇を築きましょうですね、神を礼拝するその場をですね、きちっと持ちましょうというお話をしました。それから教会を築いていきましょう、神の国を築きましょう、また人と人との関係をしっかり築いていきましょうというお話を、してまいりましたけれども、それらはですね、この、私たちに与えられている責任としてですね、努力をしていきましょうというお話なわけです。しかし今日はですね、私たちがいくら努力しても気づけないものについて、お話をしたいと思うんですね。神の方から気づいてくださったものでありますけれども、最初に出エジプト記の20章の24節というところをお読みしたいと思います。あなたは私のために土の祭壇を作り、焼き尽くす捧げ物、和解の捧げ物、羊、牛をその上に捧げなさい。私の名の唱えられるすべての場所において、私はあなたに望み、あなたを祝福する。旧約聖書におきましては、神様、人間が神様に近づいていくためには、あるいはそれこそ神様に自分の思いを伝えるためにはですね、さらに言えば祈るためには、必ず祭壇を築いてそこで捧げ物を捧げるということが、義務付けられておりました。もちろんいつでも祈ることはできるわけですけれども、神様に正式にお願いをするというか、神様に対してきちっとした形で礼拝をするためには必ず祭壇を築いて、そこでここにあるように牛や羊を生贄として捧げるということが義務付けられておりました。そしてそのような捧げ物をするならば、神様がその捧げ物を捧げている人に目を向けて祝福を注いでくださるという決まりがあったわけですね。で、旧約聖書を見てみますと、実に最初の頃からですね、人間は捧げ物を捧げております。一番最初に捧げ物を捧げたのはアダムとエヴァの息子たちであるカインとアベルであります。この捧げ物のせいで、兄が弟を殺してしまうわけですが、アダムとエヴァが、罪を犯してですね、神様から離れてしまったために、エデンの園を出なければならなくなりました。それまでアダムとエヴァは神様と何の障害もなく交わることができたんですね。神様と共に、エデンの園を散歩したり、お話し合いをしたり、一緒に歌ったり、することができたはずなんです。でも人間が神の命令に背いてしまったために、神様と人間との間に距離ができてしまったんですね。で、人間が神様に、向かうとき、神様にお願いをするとき、人間の方はただ何もなく神様に向かうことができなくなってしまった。人間の方が罪を犯していますから。そこで すでにこのカインとアベルの時代からですね、捧げ物が捧げられているわけです。で、兄のカインの方は土の実りを捧げたとあります。そして弟のアベルは羊の群れの中から肥えた初子を捧げたと書いてあります。で、神様がアベルの捧げ物に目を留められたということで、兄のカインが妬んでですね、まあ、弟のアベルを殺してしまうということになるわけですけれども、いずれにしてももうこの段階で2代目から、人類の第2代目から捧げ物は始まってるんですね。で、その次に出てくるのはノアなんですね。ちょっと行き過ぎましたが、ノアの洪水と言われる、まあ、神様が、この地球にですね、罪が満ちてしまったので、まあ、今の言い方で言えばリセットしようと思われたわけですね。全部これを消し去って、そして、まあ、新たに人間をお作りになろうと思われたんですが、ノアとその家族はまだマシだった。まあ、神様に対して誠実であったということで、ノアとその家族は残してですね、他の、まあ、人類を滅ぼされたわけですが、その洪水が終わってノアの家族から船から出てきた時に、彼らが最初にしたことが祭壇を築いて生贄を捧げることだったんです。まあ、長い間大切に船の中で守っていた清い、ここにありますが、清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げたと書いてあります。まあ、そうやってこの、まあ、再び神様に、まあ、向かっていったわけでありますね。で、その捧げ物をご覧になって神様はもうこの地上の生き物、人間を水を持って滅ぼすことをやめようと、もうことはすまいと決めたということが書いてありますけれども、まあ、ノアもこのように捧げ物をしたということがあります。またユダヤ人の祖であるアブラハムも、行くところ行くところで祭壇を築いて捧げ物を捧げたということが書いてあります。で、まあ、彼は神様からの命令でですね、このせっかく与えられた一人子のイサクを捧げなければならないということになりましたけれども、その神様の命令に従ってイサクを捧げようともいたしました。で、どうもしかしこの頃までは捧げ物というのはですね、まあ、それぞれが好きなように捧げてたようなんです。決まりがありませんから、まあ、自分家の裏山であったり、どこか都合のいいところを見つけては捧げ物をしていたようなんですね。そして特に決まりがないので、まあ、いろんなものを捧げたりしていたんじゃないかなとは思われます。まあ、聖書にそんなことは詳しく書いてありませんけれども、イスラエルのあたりを発掘するとですね、もう至る所でこの祭壇の跡が出てくるそうです。至る所でいろんなものを捧げた形跡が出てくるんですね。で、神様はこの生贄を、まあ、捧げ物をして神を礼拝するということをもちろん認めておられましたけれども、しかしですね、そこに何の秩序もなく、また天でバラバラに自由にですね、捧げてしまうことを良しとされずに、律法においてこれを厳しく管理されました。というか、きちっとこの捧げ物についてお決めになったんですね。で、まあ、いつ捧げるかというところの前で、どこで捧げるかというのがあるんですけども、捧げ物を捧げても良い場所というものをまずお決めになりました。それは神殿あるいは幕屋の祭壇ですね。一箇所しか許されませんでした。そこ以外のところでは決して捧げてはいけない。それまでもみんな好き放題でいろんなところであっちこっちでやってましたから、ね、それはダメだと、もうここだけだ、一箇所に限定されました。そしていつ捧げるのかということですけれども、捧げ物には3つの種類があってですね、焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物と食材の捧げ物と、まあ、口語訳です、新教訳ではそうなってるんですけれども、 この焼き尽くす捧げ物というのは礼拝をいや感謝を表す捧げ物です。礼拝や感謝を表す捧げ物、それから和解の捧げ物というのは、人間が罪ではなくてですね、この汚れた状態になってしまう、汚れた動物に触るとかですね、汚れた器官になってしまうとか、病気になってしまうとかっていう時に、その汚れが、まあ、治るというか、もう汚れが終わった時に生贄を捧げて神様ともう一回和解するという、この和解の捧げ物というのがあります。それから最後は贖罪の捧げ物ですね。罪を犯した時にこの罪を許してもらうための捧げ物、この3つが捧げ物として限定されるわけです。いつでもどこでも何にでも捧げるというわけではなくなったんですね。そして捧げても良いものというものも決まりました。それはまず家畜であること、牛、羊、ヤギ、鳩ですね、この4種類の動物です。それ以外の動物は一切だ。なぜ家畜であるかというとですね、それは自分で育てるということが大切だったからなんです。その辺で山で死んでたようなタヌキとかですね、ヘビとかですね、でもだからこういうことを決める前はそういうことやってたんです、みんな、その辺にイタチが死んでたから連れてきてやったりですね、まあなんか燃やしとけばいいやみたいなこともあったんでしょうか。でも立法においては一切ダメだと、家畜であると、つまり自分の家で生まれ育てた動物であること、しかも無傷でなきゃいけない、つまり傷があったり、何かどっか血管があったりした場合売り物になりませんよね。そういうものはダメだと。そして場合によってはオスじゃなきゃいけないとか、あるいは一切でなければならないとかですね、その状況によってどんどんこの厳しくなっていくということもありました。穀物の捧げ物も許されておりましたけれども、穀物の場合はですね、麦であることというのが決められています。そしてそれを焼いたパンというかね、焼き菓子のようなもので捧げる場合もあるんですが、その時には酵母を入れてはいけないと決まっています。なんで酵母を入れちゃいけないんでしょうか。酵母を入れるとですね、膨らむんですよ、ね、実際より大きく見せるわけでしょう、ね、実際より大きく見せて、つまり神様に対してですね、まあちょっとした嘘をつくわけですね、こんなに捧げてますよみたいな、だそれはダメだと、ね、後に酵母は罪の、象徴として使われるようになりますよね、そういう意味なんですね。でこれ以外のものはダメなんです。非常に厳しく決められておりました。そしてどのように捧げるかって、捧げ方も決められたんですね。で、モーセの律法というのはですね、他にもいろんなことを決めてるんですが、実はこの捧げ物についての掟が一番最初に出てきます。一番大切なものなんですね。なぜかというと、後でお話しますけども、捧げ物というのは神と人間の関係を表している行為だからなんです。で、神様は私はこういうものだよ、あなた方はこうなんだよ、私とあなたの関係はこうでありなさいということをですね、言葉で説明する前にこの捧げ物の制度を通して教えようとされたわけです。で、捧げ方というのはですね、まず捧げる人、奉献者、捧げる本人が自ら進んで捧げるんですね。このことについては後でちょっと詳しくお話しますけれども、代理はダメなんです。だからちょっと今週仕事忙しいから、俺の代わりに行ってきてくれよ、ね、これダメなんですね。ちょっと体の調子悪いから、代わりをお願いします、代理とかね、ダメなんです。それから奉献者がやっていいところと、で祭司っていうのがいるんですね。祭司はもう特別な家系の、アロンの末裔ですけれど もアロンの末裔でも特定の年齢で特別な資格を満たした人がものすごく面倒くさい儀式をやって初めてなれる。その祭司に助けてもらって 生贄を捧げるわけでありまして、それぞれの役割は厳密に定められております。で、今ちょっと言いましたけど、奉献者の役割というのがですね、こういうふうに決まってます。なんか日曜日の朝から読むような話じゃないんですけども、レビ記の1章の3節から6節に、牛を焼き尽くす捧げ物とする場合には無傷の牛を捧げる、ここにありますね、無傷の牛じゃなきゃいけない。奉献者は主に受け入れられるよう臨在の幕屋の入り口にそれを引いていくんです。本人が連れていかなきゃいけない。本人がまず引いていって、2番目に手を捧げ物とする牛の頭に置く。牛の頭に置くということは牛の体温を感じるということです。これ身代わりなわけですから。ここに続けね、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられると、そうすることによってあなたの身代わりになれるんだよと。もうもう泣いてるかもしれません、よだれ垂らしてるかもしれません、自分の方じーっと見てるかもしれませんけども、その牛の頭に手を置いて、悪いな、すまんが死んでくれ、俺の身代わりにという思いを込めて手を置く。3番目に、奉献者がその牛を主の御前でほふると書いてある。難しい字ですが、奉献者が牛を殺すんです。嫌です ね、自分が大切に育てた牛を自分で引っ張ってきて頭に手を置いてほふらなきゃいけない。祭司に代わってやってもらえないんです。私血見るの嫌ですからお願いしますみたいな、ダメなんです。自分でやらなきゃいけない。これは全てですね、この牛が自分の代わりであるということを体験的に、まあ、学ぶためなんですね。で、そこで初めて祭司が出てきます。アロンの子らである祭司たちは血を臨在の幕屋の入り口にある祭壇の4つの側面に注ぎかけて捧げる。殺して血がバッと出てくるじゃないですかね。それをなんかボールみたいに受け止めて、祭司はこの今から捧げようとする祭壇があるわけですけども、大きなバーベキューグリルみたいなやつですが、その周りに血をこう撒き散らすわけですよ、ね、でもそこは奉献者でやっちゃいけないんです、ね、なぜならこの血は清いものなので、もうすでにこの領域から神様の領域に入るので奉献者はできないんです。そして奉献者が捧げ物とする牛の皮を剥ぐ。まだあるんですよ、やること。奉献者が牛の皮を剥がなきゃいけないんです。屠殺場ですよね、ある意味ね。そしてその体を各部に分割するんです。皮を剥いで全部こう切ってね。まあ、稀にこういうことを やりたいっていう人いますけど、まあ、僕はもう全然ダメですけど、でもそうやって、この自分が大切に育てた動物をですね、殺して剥いで分割して最後焼くわけですよ。この行為はですね、つまり人間の最大限の犠牲と努力によって初めて神に近づけるんだということを学ぶための、これは行為なんです。神と人間というのは厳然として区別があるわけです。日本人はですね、神様と人間というのがこうなんかこうね、もじょもじょとしてますよね、死んだら徐々に神様になってたり、神様が人間になってきてなってきたり、まあ、いろいろこうしますけれども、聖書においては神と人間というのははっきり区別されている。創造者と被造物です。そして人間が神に近づくということは非常に困難なことなんだと。で、神様は律法においてそのことをですね、人間に教えたかったわけです。だから捧げる場所も一箇所しかないし、捧げられる生き物も決まってるし、方法も決まってるし、そして捧げる時には嫌かもしれない、面倒くさいかもしれないけれども、自分から連れてって手を置いて殺して皮を剥いで、そして捧げ物、その燃やし尽くして初めて神様に向かうことができるんだ、近づくことができるんだということを教えようとされているわけです。これが捧げ物の目的なんですね。そういうことを通して神について体験的に知ると。捧げる人はですね、 この連れてきた生き物というのは、これは神がお作りになったものであるし、神が与えてくださったものです。だから神にお返しするわけですね。また神の清さを学ぶ。清いというのは特別であるという意味です。神様は特別な方で、清い方であると、私たちとははっきり区別されるべき方なんだということをですね、この捧げ物の制度を通して人間は学ぶわけですね。そして神の正しさ、正しさというか秩序といった方がいいかもしれませんね。この捧げ物についてのことを細かい決まり、そしてそれを一つ残らずきちっと守らなきゃいけない、そういうことを通して神の秩序、正しさというものをこう学ぶ。だから、生贄制度、捧げ物制度というものはですね、体験学習なわけです。また捧げる本人、人間についても知ることができます。それは人間は、逆ですけれども、神に作られたものであるし、生かされているということですよね。目の前で動物が死ぬわけですから、その死んでしまった動物はでも自分の身代わりなんだということをここで、見ることによってですね、ああ私は今神様に生かされてるんだ、私が生きているのはこれは神様が許してくださってるから生かされてるんだということを学ぶわけです。また罪の意味と重さですね、罪を犯してしまった時に、生贄を捧げ、動物を殺して捧げるということを通してですね、ああなんと自分は罪深いんだと、自分のために、この生き物が死ななければならなかったんだということはですね、本来ならば人間、自分がそうならなければならないわけですから、本来ならば罪は死をもって初めて贖われるものなんだから、自分がそうならなきゃいけなかったんだけれども、ああこいつのおかげで私は今生かされて助かっていると、その罪ということの意味や重さを学ぶ。そして人間の弱さや不完全さですね。神様は完全な方であり強い方ですけれども、人間はまた罪を犯してしまう、また汚れてしまう、また失敗してしまうということを繰り返しながらですね、いかに人間が弱く不完全であるかということを学ぶ。で、こういうことをですね、神様はこの捧げ物の制度を通してまずユダヤ人に教えられたわけです。ありがたい、これは制度なんですね。こういう制度を通して神を知り、人を知る、神に近づくことの難しさを知る、だったんです。そのはずだったんです。ところがこの捧げ物制度はどうなったかというと、破綻してしまった、壊れてしまった。どのようにしてかというと、まずこれは形骸化してしまったんですね。単な形だけのものになってしまう。本来こういうことを通して神様は捧げる人の心の中にですね、神を思う思いや罪を悔いる思いや、自分の弱さや、また神を恐れ敬う気持ちを持ってほしかったわけじゃないですか。でも最初のうちはそうだったかもしれませんが、次第にもう形だけになっちゃう。詩編の51編19節に、しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれる悔いる心を神はあなたは侮られません。神様は本当は別に動物を燃やしてほしかったわけでは全然ありませんよ、殺してほしかったわけでもありません。でもそういうことを通して人間に打ち砕かれ、悔いる心を持ってほしかった。でも形ばかりになってしまって、本来のこの捧げ物の目的がなくなってしまった。さらにはですね、これ悪用するやつが出てくるんですね。悪いことをする前に捧げ物をしに行くと、泥棒をする前に刑務所入っておくようなもんです、ちゃんと書いてあるんですから、あの預言書に まず神殿行って捧げ物をしといてから悪いことする、もう一応住んでますからね、先に、ひどい話ですよ。で、捧げ物というのは基本的に神様に全てこの燃やして捧げるんですが、一部はですね、 祭司の取り分として、祭司はそれをもらって、食べることができたんです。でも脂肪は全部燃やせと書いてあるんですよ。脂肪は美味しいとこですから、脂肪嫌いな人もいるでしょうけどね、でも脂肪は燃やさなきゃいけない。で祭司が毎日目の前で脂肪が燃やされるのを見ててですね、たまには脂肪食べたいなと思って、なんか大きな、なんかフォークみたいなのを突き刺してですね、食べちゃったみたいなのを書いてあるんですよ。ひどいですね、人間の底意地の悪さというかね、罪深さみたいなものがここにも現れてますよね。そしてイエス様の時代にはですね、この生贄制度がね、商業ベースになってしまってた。神殿に行ってイエス様が両替商とかね、家畜を売る者を追い出したって書いてあるじゃないですか、机ひっくり返したとか。あれは何かというとですね、本来はこれは家畜で、自分が大切に育てた動物を自分が引っ張ってきて殺せと書いてあったでしょ。そんないちいち自分の家で育てたやつで傷のないものなんかなかなかいないし、そういうの面倒くさくなって神殿で売るようになっちゃったんです。生贄のお店が、生贄店がこう軒を連ねるように、うちは今日鳩安いですよみたいな、うちの羊は傷一つありませんよ、綺麗だし、結構これだったら家内安全商売繁盛3つ目ぐらいもいけるかもしれませんよみたいな、でそうやって生贄が商売になっちゃったんですよ。だからイエス様があそこでお怒りになったんですよ。人間というのは実に罪深いものだなと思いますけども、でも皆さん思い出してください。捧げ物というのは神様が人間が唯一神に近づくための方法として、許してくださった大切な、これはものなんですよ。そんな悪いことする前に捧げておいておくとかですね、金で適当に自分の好きなものを買って捧げればいいとか、そういうものじゃないはずなんです。でも神様はこの人間に与えてくださった大切な犠牲制度を、生贄制度、捧げ物制度を人間が無駄にしてしまった、そのことをですね、本来ならばお怒りになるはずですよ。でも神はそのことをお怒りにならなかったんです。いや、むしろその愚かな人間に対してですね、罪深い人間に対して神自らがこの捧げ物となられたんです。どういう方法によってでしょうか。それはもちろん一人子であるイエス・キリストが人となって、そして十字架にかかって死んでくださったということによってでありますけれども、実にこのイエス・キリストの受肉、人となられたこと、そして十字架にかかられたそのプロセスはですね、先ほどお話しした生贄のあの事柄とこうもう完全に一致してるんです。生贄はどこで捧げられるべきだったでしょう。神殿で捧げられなければなりませんでした。イエス様はあのエルサレムでゴルゴダの丘の上で十字架にかかってくださいました。いつ何のために捧げるべきでしょうか。礼拝のため、和解のため、贖罪のためです。イエス・キリストの十字架は私たちが神様と交わることができる、まさにその礼拝のために捧げられましたし、神と私たちとの和解をもたらすために自らが生贄となってくださいましたし、そして私たちの罪の完全な身代わりとなってくださいました。捧げることができる動物は家畜であって、 清い生き物でなければなりませんでした。場合によっては一切のオスでなければならないというふうに書いてありましたけれども、イエス・キリストは神の独り子であって罪のない完全な傷のない方でありました。しかも独り子であったんですね。だから神様自らお作りになったその制度を、その独り子であるイエス・キリストがそのまま踏み行っておられるわけなんですよ。そして捧げる、その捧げ方がありましたね。奉献者が自らその捧げ物を引いてきて、手を置いて、おふって、そしてバラバラにすると。非常にこれはまあグロテスクなというかね、もう心痛む想像ですけれども、でもイエス様はどうでしょうか。自ら十字架を担がれたじゃないですか。そして自らあのゴルゴダの丘に登っていかれました。私たちの身代わりとなるために。そして鞭打たれ、釘付けられ、茨の冠をかぶせられて、まさに私たちのためにバラバラにされてしまった。そして血の最後の一滴まで流してくださいました。その命を私たちのために神にお捧げくださったんですね。これは本来は人間が神に向かうべきだったんです。生贄制度というの、捧げ物制度というのは人間の方が、さっき言いましたね、人間の方が最大限の犠牲と努力を持って神様にようやく近づくことが許されたものだったんです。でも人間はそれを形骸化させ悪用し、まさにこれを無駄なものにしてしまった、廃棄してしまった。でも神様はそんな私たちを許してですね、私たちが神様に近づくことができるように、神自らが私たちに向かって来られて、神が最大限の犠牲と努力を払ってくださっているという、この全く真逆のことが起こっているんですね。神様の方が最大限の犠牲と最大限の努力を私たち人間のために払ってくださっているんです。これが十字架なんですね。そして人間が神に近づこうとしたんではなくて、むしろ神様が私たちに近づこうとされているわけであります。人間の側からは気づくことができなかったこの神との完全な関係を神自らが気づいてくださった。だから最初に申し上げましたけれども、神と私たちの関係は人間の方から、私たちの方から気づくことはできません。どんなに頑張っても1ミリも神様に近づくことはできません。いや、むしろ人間が努力すれば努力するほど離れてしまう。人間というのはそういうものです。私たちの罪というのはそういうものなんです。もともと的外れで方向がずれてますから。でも神様の方からですね、完全な 100% のこの私たちとの間の関係をですね、築いてくださった。この築かれた関係の中に私たちはただ信仰を持って入れていただいているだけです。感謝を持ってこれを受け入れるだけです。コロサイの一章の二十節に、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられましたとあります。十字架によって平和を打ち立てた。この打ち立てたという訳されている言葉は、気づくという言葉と同じ意味でありますけれども、十字架の血によって神様と私たちの関係は築かれているわけです。もちろん捧げ物をする必要はありません。っていうか、 人間がいくら頑張ってもですね、何をどれだけ捧げても結局は何の意味もないんですね。神様の方から私たちにもう揺るがない、だからつまり神と私たちの関係はもう揺るがないんです。ここに築かれているものは、なんとこれは感謝のことでしょうか。私たちはただこのキリストの十字架、完全な捧げ物をですね、感謝を持って受け取るだけです。ありがとうございますと、私のために捧げ物となってくださった、そのことを感謝するして受け入れるだけであります。その時に神様との間に永久に変わることのない、揺るがくことのない平和があることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたは自ら罪を犯してあなたの元から離れてしまった私たち一人一人を、もう一度あなたの子とし、あなたとの交わりを回復させるために、自らが人となり、また捧げ物の子羊となってくださいましたことを感謝いたします。そればかりではありません。私たちのために十字架を背負い、ゴルゴダの上に登られました。そして最後の血の一滴まで私たちのために流してくださったことを覚えて感謝をいたします。今私たちは何の不安も恐れも抱くことなく、創造主であり全ての支配者である神ご自身に近づくことが許されていることを本当に感謝をいたします。またいつどんな時にもあなたに祈り、あなたと交わりが与えられていることを本当に感謝をいたします。この平安が私たちの最高の喜びです。主を感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 アーメン。